皆さんこんばんは、高寺さなです。
こんばんは、タタペタです。
この番組は YouTuber の次に来ると言われているライバーに焦点を当て、今後のライブ配信業界を盛り上げるべく、ライバーはもっと様々な舞台で活躍するためにはどうすればいいのかを考えながら、ライバー自身のタレント力を育てていく番組です。9月第4週目はポコチャで配信活動している高寺さなと、
ワンセブンライブで配信活動しているアタペトがお送りいたします。
東京ヒローサテライトスタジオからお送りする1時間の生放送、番組を通じてライブ配信を盛り上げていく方法を一緒に探していきましょう。
ワンセブンライブにどうやら正式名称は変わったようですようです
ようだからちょ分かってはないけど、なんか変わったらしいよみたいな。
そうそうそう。
え、じゃあ17ライブではなくなったってこと？
なんかもともと日本は17で、で台湾、アメリカそれぞれで呼び方が違ったらしいですよ。
ほう。
それをなんか本社を台湾から日本に移すタイミングで、もうグローバルとして移すらしいです。で社名を統一しようということで、どうやらワンセブンライブに変わったというのをリスナーから聞きました。
え？
そうなんだ。
え？本人は知らなかった。
知らなかったです。
ライバーは知らなかった。
知らなかった。
リスナーが知ってた。
知ってた。で慌ててプレスリリース見て、ほんまや。
あ、ガチの話なんだ。
ガチの話。
え、ワンセブンライブ。わ、絶対間違えちゃう今後人紹介するときとか。今回、
ね、4文字の方が言いやすいからね。
うん、17、なんか17ライブみたいな、うんうん、言いやすくない？
言いやすかった、めっちゃ言いやすかった。
ワンセブンライブ、
ちょっと語呂が悪いなと思ってまあ慣れていかなあかんなと、まあ認証ライバーなんで思ってますけども。
最近入った子はあれですよね、絶対あ、ワンセブンライブですか普通に言うんだろうね。
いやもう当たり前に言ってくると
思う。ね、怖い。
ジェネレーションギャップよ。
ね、おい、そんな
令和世
代、ライブ配信の中でも令和に変わっちゃった。
変わっちゃった。ついていかな
かった。じゃあ17ライブは平成。え、ずる、怖いなそれ。真実に考えて、今まで17ライブって言ってたものを最近入ったとか、え、ワンセブンライブですけどみたいな。
17って何って多分言われる日が来るんやろなと思って。
もうそんな古い歴史ができたみたいになっちゃってるけど。
まあ2年もやってればこうなるか。
いやー考えられないな、ちょっと怖いな。すごいな、時代を感じますね。なんか
いや感じたね、
時代を感じる。
今さすがに
な、うんって思ったんですけど、うん、あ、ライブ配信変えたのかなと思って。
あ、そういうこと逆に、う
ん、って思ったんですよ最初。あ、なんか新しいのに、あれでもなんかツイッターとかでも別になんか何ら変わりなく配信してるかおかしいなって思ってて、
ここで告知みたいな、
実はみたいな、実は変わったんすよって言われるのかなと思ったから結構スルーしようと思ったけど、
衝撃やで。
あのリハーサルの時点で、うん、うん、みたいな何それ何それ
一緒リハ止まったからね
止めちゃいました、思わず。いや今回、はい、3回目になりますけど、
はい、
ラストですね。
早かったですね。
なんかあっという間じゃないですか。
あっという間でしたね、気づいたら。
なんか初見です、始める前は3ヶ月って長いなとか思ってたけど、うんうん、始まってからあれもう3回目みたいな。
ね、
1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月が早くて。
早かった、あっという間やった。
なんかみんな仲良くなったら終わってくるんですよね。
これからって時にね。
そう、これからって時にみんななんか、あ、今日ラストですみたいな感じで来るから、はい、あれラストかみたいな、まだ仲良くなりきれてない気がするなって。
もったいないな。
そう、3回目でめっちゃ仲良くなるんですよ。めっちゃ盛り上がるんですよ。
まあデートも大体3回目で決めるって言うんです
よ
ね。やっぱり
そうなんすか。
え、言いません一般的に。
え、
1回目2回目で様子見して、はいはい、3回目で相手がどう出るかでありかなしか決める。
ええ
、ちょっと待ってちょっと待って、
え、そうなの。
同意が欲しい。
そうなの。
あ、ほら、めっちゃ言うんですけど。
え、そうなの。
え、
あ、うわ、聞いてないぞ、あいつ話。
それ、どっちが気になる。1回目で決めんのか、うんうん、もっと様子見んのか、どっち派かで、ちょっと
みんなそういう感じなの。
仲良くなれるかどうかが。
あ、チャラいな、もしかして。もしかして、チャラいな。
1回目やな、みたいな
感じ。いや、チャラいな、もしかして、君たち一人だけなのね、うん、言ってない。うん、うん、真面目が一人だけいるで、一人は話聞いてないからね。あ、そんな感じなんだ。私はなんかもう、私結構友達から、うん、こう恋愛に発展することがなくて。
あ、でも基本はそう。
そう。
そうそうそうそう。
なんか、もう出会った時に、うん、あ、この人は恋愛対象。 この人は恋愛対象じゃないに入るんですよ、私。
瞬間に？
瞬間
に。え、ちょっと待って、その…え？
雰囲気とか…
ちょっと待って、雰囲気で？
雰囲気、喋り方、そういうので全部。
私途中から友達に変わることはあるんですか？
恋人から？
あの、その恋人…
あ、恋愛対象から。
そうそうそう、友達の方に振っといて、うん、そっから恋人にスッていくことは？
いや、今んとこないです。
ないんだ。
まだ21年間しか生きてきてないんであれなんですけど。
この逆はどうなの？恋人を対象に振り切ったけど友達になることは？
あ、全然あります。それは全然あります。そう、そっちタイプなんで、私的にはもうありな人としか出ていかないって。
じゃあもうのっけからガチ。じゃあ逆にどのタイミングでよし行こうって判断するんですか？1回目はないでしょ。
1回
あるな、これは。
向こうがどう出るかですよね。だから私はもうオッケーな部類に入ってるから。
ああ、そうかそうか。
向こうがどう出てきたかで対応が変わるか。
一番悪いやつ。
なんで？
だって相手が来たもんって言うてオッケーするパターンでしょ、告らせるパターンでしょ。
そうです、そうです。自分からはないです
よ。ずっこ
な
ずっこずっこ
やばい、3回目にしてめっちゃ仲良くなったかもしれない。
今日で終わりやから。
やばい寂しくならないように今日も楽しくやっていきたいと思います。
よろしくお願いします。
はい、番組へのお便りや質問、お問い合わせ、エンジョイのメッセージなどは info@初見-radio.com info@初見-radio.com までどしどしお送りください。今週のメールテーマは最近我慢していることです。ラジオネームをつけて送ってください。ありますか、最近我慢してる？
ラーメンを食べるのを我慢してます。
ラーメンですか？
はい。
え、なんで我慢してるんですかそれ？
いや、ラーメンめっちゃ好きなんですよ。
いや、私もラーメンめっちゃ好き。
めちゃめちゃ好きで、なんなら東京に来た理由がラーメンなんですよ。
え？どういうこと？
東京というか、高校の時に横浜にある吉村屋って知ってます？家系ラーメン。
わかんない。
行って。とりあえず行って。
吉村ですか？
吉村、明日行って。
明日？直帰で横浜に行かなき
ゃ。そこ食べて、はい、何やこれって衝撃受けて、で進学予定を大阪の大学から初見大学に変えた。え？
ラーメンで？
そう。
変えたんですか？
そう。
え？
ノリス。
そんなことあります？あ、うますぎて。
いや、うますぎて衝撃受けて、大阪のラーメン全然うまなくて。いや、うどんは美味しいですよ。
はいはいはいはい。
うどんばっか食べてて、うんうん、ほんであとラーメンあるうちとか、なんか強風出してのちょっと甘い感じの方が多くて、あ、まあもうええかなと思ってた時にその家系に出会ってしまって。
わあ、全然違いますもんね、バト家系だと。
いや、全然違った。めっちゃ美味しかった。
衝撃
入って。
めっちゃ真顔で言ってくる。やばい、ガチやこれ。
いや、それであれですよ、家も横浜に帰ったんですよ。
え？
徒歩で行けるように。
いや、え、ガチ勢じゃん。
毎日行ってたもんだって。
え、その家系を食べたいがために、そう、家を、
そうそうそうそう、
東京じゃなくて
横浜駅近辺で探して、そこで一人暮らしして、わざわざ帰ったんですよ、大学まで。大学東京やもん。横浜住んで。
やばい、めっちゃ好きじゃないですか。
めっちゃ好きだった。
運命を変えたラーメンだ。
いや、もうそれで人生変わりましたね。
それを我慢してるんですか？
我慢して。
結構頑張ってます。
やっぱ塩分過多になって体調壊してしまった
んで。だって普段の食べ物があれですもんね。
ブロッコリーと豆腐。あと鶏胸肉。
え、なんかアスリートの人みたいになっちゃって。
いいのいいの、それ作業なんで。
ね、え、食べるのが。
そうそうそう。
ラーメン好きなのに。
なんかいつかね、ラーメンを食べれるように今ちょっと節制して。
あ、なるほどね。そうそうそうそう、長くラーメンを食べれるようにね。
毎日やめて月一の楽しみに変えようと。
あ、大事大事、ダイエットね。
ありがたみ大事なんで。
あ、そう、毎日食べるとね、だんだん減っていきます。
存在になっちゃうからね。
こんな感じのエピソード待ってます。
お待ちしてます。
はい、それではオープニングいきましょう。この番組は株式会社フューチャーラボ、株式会社 J メディア、パンサ合同会社の提供でお送りいたします。1曲目の曲紹介お願いします。
はい、この間も流させていただいたんですが、我が組んでいるクリエイティブユニット、この世界でのノイズをお聴きください。
学校で教わることは変わらないのに、社会は常に変化していく。自分のやりたいことってなんだろう。インターンシップ探すならインターンシップガイド。
ゲストトークのコーナー、東京ヒローサテライトスタジオからお送りしている初見です。本日のゲストを紹介します。本日のゲストはこの方です。
こんばんは、ワンセブンライブで活動している青井光陽です。よろしくお願いします。
お願いします。はい、では私の方から軽く光陽さんの自己紹介をしたいと思います。俳優として舞台や映像作品で活躍しつつ、ワンセブンライブにて多くの実績を残している人気のイケメンライバーさんです。
よっよっよっそんなことまで言っていただいてありがとうございます。
そんなことまで
言っていいんですかね。いや、改めましてイケメンライバーの青井光陽です。自分で言う
なかなかいない。
でも言ってもらったからちょっと
なかなかいない。
乗っからんと
紹介側はありますけど、なかなか乗っかってくれる方いないんで。
でもイケメン言われてるもんね。
いや、なんか自分の配信で、まあ結構その自分のね、その来てくれるリスナーさんにはあんま言われないですね。
言われないんだ。
なんか最初それこそ始めたての頃とかはなんかやり方もわからんし、どうしていいかわからんからちょっとカッコつけちゃってたんですけど、なんか気づいたらもうなんかそれで続かなくなってきて、
なんかいつもって大変ですよね。
そう、もう結局いつも通りでなんかやってるともうなんかお笑い枠みたいな風に言われてきて、
いや、めっちゃおもろいんですよ配信が。
いや、本当ですか。うん、なんかもう喋るばっかりなんですけど、基本雑談でやってるんで。
雑談で続くのすごいですよね。
いや、まあ確かに
講師の場合、雑談っていうかボケてるもんね。
いや、ちょっと別にボケてるっていうか、まあ
リスナーが突っ込むみたいな。
もうリスナーがもうボケさせようと思ってひたすら突っ込んで。
でも確かにやり取りが結構なんかどっちかがボケで突っ込みでみたいなのをずっとやってること多いかもしれないですね、なんか雰囲気は。
みんなでコントやってる感じだ。
そんな感じ
だから結構初見の方がそれこそ初めてこうコメントくれた時とかも、なんかイケメンですねって言われることももちろんなんかね、こう恥ずかしながらありまして、まあ多分ライバーさんやったらなんか言われると思うんですよ、
まあ、そうですよね、
多少は。言っていただいた時に、そのまあ普段からよく来てくれてるリスナーさんとかはなんかイケメンみたいな、
なんかえみたいなね、
なんて言うたみたいな、
ちょっとざわざわ、
あれ褒められてるけどみたいなみたいな変な空気になることですけど、まあだから最近本当言われなくなってしまって、ちょっと寂しいので、うん、ちょっと今テンション上がってしまいましたね。
思わず乗っかっちゃいましたね。
思わず乗っかっちゃいました。いや、でも本当ライバーさん男前も多いし、まあ美男美女もマジで多いじゃないですか、うんうん、なんかイケメンって言われるとなんかリアクション困ること多いですね。
でも分かるか。
そう、
結構言われません、ね、
絶対
言われますよ、ね、
めちゃくちゃ言われる。
いやいやいや、なんて言います、イケメンですねとか可愛いですねって言われて、
いや素直にありがとうってい
う、ありがとうしかないですよね、うん、話広げられないですよね。
あ、まあ広げ方はもうでもなんかそうなんですよとかって言って、
これ調子のんだって
これ、そうそう、そんな感じでなんかもう
なるほど。いや、ありがとうしか言うことなくて、なんか褒められても困ることは多い。どうしようかな、なんか
笑いに変えちゃうぐらいしかないかもしれないですね。
あれいつからライブやってるんやったっけ。
僕配信歴は1年と7ヶ月ですね。
あ、まだそんなか。
もうちょっとで2年ぐらいですね。ちょうどコロナのなんか時期に入る前ぐらいにちょっと始めた感じなんですよね。まあ、で、まあそれこそさっき紹介していただいたようにちょっとこう俳優としてあのお仕事やらせていただいてるので、舞台とかがちょうど控えてたんですけど、まあコロナで中止になっちゃったりとかしたタイミングで本腰入れてちょっとこう配信をやるようになってから、まあ気づけば1年7ヶ月って感じですね。
この間舞台やってて、
あ、そう、
でそれででも知り合ったんですよ。
あ、そういうこと。
初めて。
どういう関係なんだろうなと思って、
なんか共通の仲のいいライバーがおって、はいはい、でそこでなんか青井光陽っていうライバーがどうやら舞台やるらしいっていうのを知って、
さっきからなんか情報がらしいらしいしかない
やつ。本当にあの接点がなんか 共通のなんか知り合いというかライバーさんぐらいしかなかったんで、お互い何やってる人かも知らん状態からも
知らなかった。
でなんか舞台、あちょうどそのなんか共通のライバーさんが今度見に行くんだよねって話をしてくれてた時に、なんかえじゃあ行ってみようかな、行ったことないからって言ってくれて、
もう舞台人生で見たことなくて、
あそう
だ、もうまだ一回も喋ったことないぐらいの人が来てくれるっていうからもうびっくりしちゃって、って
行くわって言って行ったよね。
そう本当に来てくれて、
その時めちゃかっこよかった。それまでは本当に会ったこともない
し、なかったです。話したこともなかったんですけど、うん、来てくれて、
初めて見たのが舞台のステージに立つ青い紅葉でした。
はい、初めて見
るの、ね。初めて見た。かっこいい。
それどんな作品だったんですか。
まあ僕が出てた舞台はまあ最近ちょっと流行りな感じはあるんですけど、あのちょっとこうタイムリープする。
わー。
ちょっとあのラブコメかつタイムリープするみたいな、最後ちょっとこう世にも奇妙な物語みたいな感じで終わるお話だったんですけど、
ちょっと気になっちゃうね、それだけで。
面白かった、
面白かった。
最後のエンディングちょっとざわついたからね、
ちょっとざわつく。
なんで、
まあ、それこそ本当普段見れない姿かなっていう舞台上は、なんか結構音楽ライバーさんとかは配信でもまあその演奏したりとか歌ったりとかするけど、俳優として配信でできることってなんかなくって、お芝居とかをそのすることないじゃないですか、配信で。
なかなか難しいね、配信の中でとかだよね。
舞台とかそういう役者としての一面見てもらうとちょっとギャップは感じてもらえるかなっていうのがあるんですけど、
かっこよかったね。
ちょっとその話気になる、その舞台の話めっちゃしてほしいもん。
もう一回やってほしいもん、あれ、
あのお話で。
めっちゃ面白かった。
本当ですか。
変わってしまって、
でもちょっとこうシリアスなっていうよりはちょっとこうコメディ寄りな作品が僕多いですね、出たこと
も。あ、普段もですか。他の
そうです、ね、
今までやった役で何がいい
か。今までやった役で、あでもまあ舞台だったらあのバーテンダーで、あのクズな男ってもう一回やったことあって、っていうのも
めっちゃ笑ってたよ。
バーテンもやってたから
僕
実際。あ、リアルです
か。そう、昔あのバーで 4,5 年ぐらい働いてたこともあったんで、まあなんとなくこのバーテンダーっていうのは演じやすかったんですけど、設定が一応クズ男で、なんか自分より年上の女の人を騙してなんかそのお金を若い子に使うみたいな。
うわクズやな。
でその若い子が実は騙してる女の子の、 あの妹やって、ごちゃごちゃに巻き込まれるみたいなお話が一回あったんですけど、なんか知り合いからは、まあそのバーで働いてたのも知ってる知り合いからしたら、いつもこうよ変わらんくてそんなことないや
ん、あじゃあ素でやられてたってことですよね。
そんなことないやろ。
演じてなかったね。
演じてない
ってめっちゃ言われたっすね。
素の俺みたいな、
ね、
いやそんなことはしたことないですよ、本当にしたことないんですけど、なんかなんでそんな顔
する
んです
か、ね、めっちゃ疑いよ
これラジオだからってそんな顔しても
待って、めっちゃ疑いの目向けてる。いや本当にすごい疑いの目。
いや本当にね、ちょっと心外な。
10月の2個な。
ちょっと待って、どういうことですか。何を根掘り葉掘り
聞かれる。それはもう
その辺ちょっと聞かせてもらって。
やばいやばい、ドロドロした部分出てきちゃうから
楽しみやな。
3B って言われるぐらいじゃないですか、バーテンダーで、僕しかもなんか 3B って美容師、バーテンダー、バンドマンってあるじゃないですか、なんか最近 4B があるって聞いたことあって、1個増えたみたいな。
何
これ、もう1個増えたのが舞台俳優らしいんですよ。僕の4分の2占めてるんですよ。どうするんですか、もう
アウト。
アウトですよね、完全にアウトなんですよ。
アウトでしょ、これアウトでしょ。
絶対こんな男に引っかかったらダメなんですよ。
じゃあさ、バンド
やばいよ。
3つ占め
ちゃうのやばいっすね。
学生時代、ライブハウスとか
で聞いたことあるんですか。ねえ、やばいじゃないですか。全部じゃん。
じゃあちょっと後人、いつか。
バンド組もうか。
いや
ちょっと、曲作るわ。
面白バンドやりましょう、ちょ
っと。面白
バンド、面白バンド
って言ってもらえた。ねえ、急にそのさ。
楽しく、できる、なんかその、ガチバンドっていうよりは、こう、ちょっとこう、イベントとして、なんか、ガチでやるんですか。
ガチね、やるんですか。そんなもん、やるんやったら。
それちょっと見たい
かも。何やったらいいんですか、カスタネとかなんか。発揮できないんですよ。歌わないの。あ、僕
コメディ寄りすぎ、それは
できることないなと。
配信ででも歌ってるやん。
歌ったことあります、なんかやることなさすぎてなんかないかなと思って。
まあ一個の手段ですからね。
そう、普段歌わないけど歌ったことはあります。
見てたんですか、その配信。
潜ってた。
潜ってたんすか。
なんか歌ってんな
と思って恥ずかしい。
いや、全然あのほら、言うてさ、まだね、年下でさ、
はい、
27の年。
そう、今年27になる
んです。でも聴いてる曲が悪いだけでも全然上の世代の曲聴いてる
やん。あ、尾崎豊さんとかめっちゃ好き。
びっくりするでしょ。ビーズとか流れて、
あ、そう、ビーズめっちゃ好きでライブも行ったことあるんですけど、
めっちゃ好きじゃない。
死ぬすぎんと思う。
今時じゃないですね。
うん、ラットとか聴いてそうやん。
いや、全然聴いたことないですよね。全然ない。最近の曲でも勉強しようとしてるんですけどね、なんか配信でやっぱこう喋れるようにとか、うんうん、深夜3時ぐらいに家でなんかお酒飲みながら尾崎豊の I Love You 流しながら配信したことありますよ。なんかやんでんのって
言われ
て
エモエモじゃん。
やんでんのって言われて、
エモエモ配信してる。
やんでないです、浸ってただけなん
で。浸って、え、それどう、え、だってそんな何それ会話するんですか、リスナーと。
いや、ほんともう、まあ、深夜なんで結構皆さん寝られてる人も多いので、ちょっとこう静かになる時間帯じゃないですか。だからなんかこうって言いながら一人で、あのラム飲みながら。
ラムなんや。
そう、
あれラムなんや。
ラム飲みながら、
おっさんやないかやってること。
めちゃめちゃ格好つけてました
ね。え、意外に
持
ってます。
いや、そんなことないですよ。
年ですか、
もしかして。
全然、本当になんかそういうなんか時間が欲しくなる瞬間が、ね、あったりしてっていうのが。え、でも逆に、
うん、
なんかまあ普段もちろんこうおしゃべりとかして盛り上げるじゃないですか、
うん、
なんかこうちょっとこう静かにこう浸る時間というか、うん、みたいなってないですか。配信ではしない。
ないね。
語る、まあ、語るとかはありますけど、はい、配信について。
あ、語ったりします。
語りはあるけどエモくはなんないですね。
尾崎豊さん狙うのはエモいわ。エモエモや
わ。好きな曲があって、あのシェリーって曲とかあるんですけど、ちょっとよかったら調べてみてほしいんですけど、
シェリーね、
シェリーってカタカナでシェリーって曲なんですけど、シェリーとかめっちゃよくって、
ごめん存じありませんでした。
めっちゃ好きな歌詞で、
うん、
なんか金か夢かわからない暮らしさっていうところからなんかこうサビに入っていくところがあるんですけど、
うん、
そのやっぱ売れ始めて、まあ、お金も得てきたけど、うん、なんか金か夢かわからなくなっている自分と葛藤しているみたいな、めっちゃこうアーティストになんか結構刺さりそうな歌詞多いんですよ。そんなの聞きながらラム飲みました。
ラムが好きなんですか。
ラムをチビチビ飲みながら配信したらちょっとかっこいいかなと思って買っちゃったんですけど、
まあ、かっこいいかなんですよね。こ
う好きなんですよ、
うん、
あ、好きなんですけど、なんかちょっとかっこいいかなと思ったら普通にベロベロになって
でしょうね。
普通にベロベロ
になってでしょうね。
で次の日リスナーさんに、あの、うん、あ、昨日こんなこと言ってたの覚えてるって言われて、うん、半分ぐらい覚えてないん
で、
やば
っ、え、そんな言ったっけみた
いな。危なー、
語ってたよとか。
あ、でも飲んで語ることはあるかもしれない。
あれ本当恥ずかしいです。あれ後日恥ずかしないですか。
後日恥ずかしい。え、なんかワンセブンライブって残るんすか。
アーカイブは残そうと思えば残せるけど、
画録すれば、
画面録画すれば、
毎回じゃないんだ。
毎回も
残る。あ、ポコちゃんって毎回アーカイブが残るんですよ。
そうなんですね。
消さないと
分かっちゃうんですよ。ですね、
だから、そう、本当にそう。だから酔っ払ってめっちゃ語るとするじゃないですか。ポコちゃんについてとか、配信についてとか、めっちゃ語ると、あの、リスナーから DM がブワーってきて、あの、アーカイブ消しなみたいな、
教えてくれ
るよ、アーカイブ消してないよみたいな DM がすごい来ることがあります。
優しい。
危ないですよ、ポコちゃんは全部残っちゃうんで、
残らないから話せることは。
そうよね、
やっぱ
ストーリーっていうのがいいよね、は
い。
うん、
気をつけていきたい。
気をつけてい こう。
気をつけます。
はい、こんな面白い声さんと今日はお送りいたします。はい、ということで番組へのお便りや質問、お問い合わせ、演者のメッセージなどは info@初見-radio.com info@初見-radio.com までお送りください。今週のメールテーマは最近我慢していることです。ラジオネームをつけてお送りください。
はい、それでは2曲目の紹介をさせていただきます。こちらも先月に引き続き、この世界での 夏意欲をお聞きください。
お便り紹介していきます。ラジオネームドスコイコリコさんからいただきました。ありがとうございます。初めてのお便りです。最近スマートフォンを購入しインターネットをし始めてライブ配信というものを見るようになりました。ライブ配信にはコメントを残してライバーさんに振り向いてもらえるようにみんながコメントしているみたいです。でも私がコメントしてもなかなか話がつなげれません。どういうコメントされたら喜ぶのでしょうか、教えてください。 教えてください
。基本はリアルタイムなんで、
あ、そうです
ね、質問系やったらいいですよね。
あ、聞いてくれてるの、今見てくれてるのかな。
見てるよね、どうすかこれか。
もう目の熱いく。
最近スマホ買ったんですか。
大嘘つき。
え、嘘なの。
いや、わからん。
大嘘つき、うちのリスナーやないか。
え、最近だったリスナーとかじゃなくて、
もうどんぐらいの付き合いやろ。1年半ぐらいの付き合い。
じゃあ絶対最近スマートフォンは嘘やん。
思いっきり嘘ついてる。いや、もう丸ノリの人なんですよ、この
人。あ、なるほどね。
丸ノリで、なんか、あのアトペット粗挽き団出てますとか、そういうコメントばかする。
なにそれ。
出てへんから。
なに粗挽き団って。
終わっとるわ、多分。
そしたら、嘘かでもわかんないです。iPad で見てたかもしれないじ
ゃないですか。あ、そういうことね。
でも iPad だった場合、ガラケー、もう一台ガラケーってことですか、持ち歩くの。
そうなのね。
なわけないよ。
うん、なわけない。
なわけないよね。このご時世、なわけないよね。そんな、ちょっと真相知りたい。じゃあ聞いといてもらっていいですか。
じゃあ今日配信で聞いてみましょう。はい。
お願い。え、どんなコメントしたらいいと思いますか。話つなげれないってことありますよね。
まあ、話をつなげるってなるとやっぱでも質問がまあなんかわからないことというか気になったことは聞いてくれたらあとはこっちが広げるっていうのはなんかまあ一個こっちの仕事というかこう腕かなっていうイメージあるんですけど、喜ぶってなるとまあ僕は面白いって言われるのが一番嬉しいんで。
へえ、
芸人って言われてる
もんね。自ら芸人路線行ってますよ。
でも面白いはそのなんかただただそのお笑いっていうよりはなんかこの配信見てもらってこう、うん、配信が面白いって、うん、なってくれたらいいなと思って、うん、なんかなるべくこっちはなんかコメントに対するそのレスはちょっとこう1点2点聞かせて返したいなって、うん、まあなんかどんなコメントもなんかうまく広げなあかんのかなっていうのはあるんで、なんか気にせずコメントしてもらえたら、てかまあそうコメントがもらえるっていうのはそもそも嬉しいんでね。
コメントしてくれることが嬉しい。
そうね、
まずは勇気を出してコメントするっていうところが乗り越えれればあとはもうこっちが頑張りますって感じなんですかね。
どんなコメントでも拾うで。
もう
何でも来いよって言ってます。
どんどん来い、
どんどん来いってことでいいですか。
絶対あの出来たんだけど。
じゃあそのコメントお待ちして。私の枠は大丈夫です。一応そちらの配信でやっていただきます。
あら引き団もお願いします。全員にあら引き団。
全員にあら引き団。ハ
ッシュタグあら引き団。
ダサくないか。埋まっちゃいますよ。
急にこのコメントで
どういうこと。
埋まる
ん。初見さん何言ってんのこの人たちって人がある
からね。
こんな感じのエピソードをお待ちしております。
はい、お願いします。
はい、番組のお便りや質問、お問い合わせ、エンジェルのメッセージなどは info@初見ハイフラジオ .com までお送りください。さあ、何のメールが出るかな。さらのサイコロトーク。コーナーにはなってるんですが、軽く説明したいと思います。
はいはい、
これ今目の前にあるサイコロを振っていただいて、出た目に対する話をしていただきます。
なるほど。
大丈夫ですか？
はい。
ビビってますね。なんか怯えてる。なんか怯えてるんだけど。
急におと
な
しくなった。
急に。
口数減りそうだ。
ね、目の紹介していきます。はい。1、今一番ハマっていること。2、毎日のルーティン。3、生まれ変わるなら。4、学生時代の恋愛話。5、ライブ配信のぶっちゃけ話。6、今後の目標になっております。
はい、4番聞きたいな。
ね、それ
恋愛話聞きたいですか、本当に。
うん、聞きたい。
だってクズのね、
ちょっと待ってください。
があるから、
どんなことをしてきたのかなってちょっと、
めっちゃ気になる。
あ、このクズがどうなってそうなってしまったのか。
そう、
なるほど。政治に隠れてるんですかね。
プロか。
この上で。
この上でお願いします。
はい。うわあ。行きます。五。
ライブ配信のぶっちゃけ話。
ぶっちゃけ話。
はい。
いや ライブ配信ぶっちゃけ、でもこれ結構いろんな人話してきてるっすよね、多分ぶっちゃけ話も。
いろんな話ちょいちょい聞いてますね。
ぶっちゃけ話。なんかちっちゃいのでもいいです。もうこれ僕だけかもしれないですけど。
全然大丈夫です。
あのライブ配信、僕結構ゴールデンタイムって言われる、まあいわゆる今の時間帯とかに結構多く配信してること多いんですけど、まあ、このご時世なんでまた助かってるんですけど、あの外にご飯友達と食べに行く時間とかって結構こういう時間多かったじゃないですか。
いや多いです。
友達付き合いがちょっと悪くなってきてるなってめっちゃ思います。僕
それはライバーあるある、
ライバーあるあると思う。マジで
めっちゃ辛いっていうところを噛み締めて我慢して配信してる、う
ん、めっちゃわかる。
だから配信しながらこう携帯で配信するじゃないですか、はい、こう LINE 通知でなんかご飯行かないって来た時に、
行きたいってなる
うーって我慢しながら、皆さんに、笑顔になってほしくて頑張っておりますね。
綺麗に締めたな。
ね、これでもライブあるあるですよね。本当にでも
結構あるあるじゃないですかね。
結構あるあるです。私もあるある、私も結構こと、結構断る。
ぶっちゃけもっと遊びに行きたいなって思いつつ、まあでもコロナ禍なんで、まあそういう誘いも減ってきてるから、
ね、
まだ
ね、
まだ助かってますけど、こうコロナとか落ち着いたら多分みんな遊びに行きたいじゃないですか。
行きたい。
あとそうですね、あとイベント被ってるとなんか例えばちょっと出かけようってなっても、あちょっと最終日被って
る
なとか。
わかるー。いやもうライブあるあるですよね。
これ結構辛いですね。
いやこの間ライブ配信の会社をやってる社長さんとお話しする機会って話してて、そのライバーからその友達が減ったっていう相談を受けるらしいんですよね。で、いやでも分かるってなって、やっぱどの配信ライブやっててもそれ絶対出てくるから、あみんな持ってんだなみたいな、今共感をすごい得た。
孤独やもんねライバーってね。
確かに。
ライバー同士でなかなかねこういうつながりもないし、
ね、なかなかない。しかもライブ配信やってるとタイミングないじゃないですか、結局配信してるから会うタイミングないしみたいな、結局会わないことは多い。すごいうなずいてるじゃん、2人とも首ずっと動いて
る。アトシはアトシって呼んでるんですけど、アトシはマジですごくて、あの配信まあ多分忙しい時もあるじゃないですか、あの配信以外のこととかも、絶対にあの21時00分に設定したの21時00分にぴったり始まるんですよ
配信。
毎回
オンタイムライバーす、
1分遅れたら1分遅れたらって言うんですよ。
たまにあるんですよね、配信スタートするときにアプリアップデートしてくださいって言うと、あはぁと思ってるから、
あオンタイムできないです
ね。オンタイムできへんやん。
すごい。
これ1000日までちょっと連続でやりたいなと思って。
今ちなみに何日ぐらいですか？800ぐらい来ますか？
110何日か
な。もうちょっとじゃない、もうちょっとって言ったらあれだけど。
そうだからあのご飯誘ってあかん気がして、なんか21時ずれたら俺悪いことしてるよ。
ごめんってなるよね。
なんかあの女の子終電で帰らさないかんぐらい気を使って。そろそろ配信時間大丈夫ですか？
結構今週合ってるもんね。
結構めっちゃ合ってるんですよ今週。やばって。
なんで
めちゃくちゃ合ってて、まあ結構日中だったり、配信時間に影響ないぐらいの時間帯で、この前なんか17のイベントでちょっとこうオフラインイベント、あの、実際会場に行って公式配信とかがあるイベントがあったんですけど、それが一昨日。
そうだね、
ファッションショーしてたやつ。
あ、
そうですそうです。
それの前日のイベントちょっと一緒に出てて、ドレスコードあるから、ね、
そう、僕は一昨日参加させていただいたんですけど、その時もあの一緒やったんで、で僕も知り合いがそんなにいなくて、ライバー友達がで、なんか本当に話せる人が後ししかいなかったんで、ちょっと後しとくっついてて、でそのオフラインイベント会場に行くための服をその2日前にアトシと買い物付き合ってもらいました。
行きました。
超仲良しじゃん。
あの服本当に無頓着というか、あのおしゃれに疎くて。
おしゃれですよね。
そう、めっちゃおしゃれ
だから好きなんよね。
助けて、助けて。
でも言うてるけど、こうでお願いしますって言ってきたけど、意外と自分の意見めっちゃ持ってて、一軒目にね、こんなんいいんちゃうかなっていうお店連れてってやってもらったんやけど、ちょっと
違
う違
うでも店は全部選んでもらいました行く店とか、もうほ
ん
と知らない
選んでもらってるけど嫌なものは嫌なんだ
なんかイメージはなんとなくまあそのそれこそこれどうかなっていうので、
うんうん、
こうアドバイスもらいつつ、
はいはいはいはい、
あそれだったらもうちょいこれぐらいでもいいかなって僕は思いましたぐらいの、
うんうんうん、
助けてもらいました
いいのありましたけど
結局ね、ハマるのね、
書いたもんね。そう、結構他の人と被らない
服
をね、選べて、すごい好評だったんで、うん、ありがとうございます。
よかった、ほんまによ
かった。こんなことで感謝して
るの。
あ、いい話聞けた気がする。
面白かったわ。
さあ、次行きますか。
これ何回振るんすかこれは。
4が出るまで。4が出るまでです
。いやー、
結構。
もう読んでるまでちょっとパパパ。
頑張って5でちょっと長引かせたのに。
全然。
じゃあちょっと、次行きます。
よし、来い。
うわー、すごいね、すごいね、
持ってるよ。
うわ、すごい
すごいすごい。
あ、本当ですか。
学生時代の恋愛話。
よし、よし、
あ
ーてでもな、こんな早く来るなんて嬉しいな。
嬉しいね。
出ちゃいましたね。
さすがやな。
持ってますね。
持ってますね。学生時代の恋愛話ね、
はい、
僕、
あー、名前からね、これね、
うん、
頼むで、
はい、
恋愛話
やばかったら叫ぶんで
わーって
言うんで、
そんな大したでもなんか大恋愛とかも意外となくってですね、
うんうん、
中学生の時に初めて彼女ができたんですけど
あ、は、初彼女ね、
そんなの早いな、
中3の
時ちょうど早い
ちょっと、いつですか、初恋愛、
初恋、高2やわ、
高 2?、
あ、いいよ、自分の
話、ああ、そうい
や俺の話じゃない
中学3年生の時に、はいはい、あの彼女がまあいまして、
うん、
でまあ付き合ってて、まあ、中学3年生って言ったらまあ受験シーズンに入るじゃないですか、
うん、
で、まあ僕実は割と勉強できた方で、
うん、
なんか成績も学年まあ上位20ぐらいにはまあいたんで、まあ、そこそこまあ塾とか帰って勉強もしてたんですけど、でその受験こう忙しくなってきたタイミングもあって結構そんなに遊んだりはしなかったんですよね、
うん、
その彼女はいたけどっていうので、うん、しかもまだウブや、あの今もウブですけど
そういうのいいわ、そういうのいいわ、
その時はって言葉、今は
ウブ、ウブはすごいですよ
乗っかってきちゃうから全部
めっちゃ放り込みたいけど放り込んでいいかがちょっと今迷ってるわ、
逆にないやろ、
めっちゃ迷ってるわ
それ終わってから聞かせてください、
あ、オッケ
ー、でその本当に結構シャイなんで、
はい、
あの手をつなぐとかもう本当緊張してできないタイプなんですよ、これ結構今もまあそうなんですけど、まあ、その当時もいや本当にこれ結構そうで本当にで、なんかその手つなぐとかちょっと人前で恥ずかしいやみたいな、
うん、
まあ、まあ特に初めてとかまあ余計あるじゃないですか、だからその特になんかどっかにデート行って手つないでとかって思い出もなく、なんか結構その受験シーズン忙しかったんですけど、うん、でもいよいよ受験本番近いぞっていう2月に、うん、あのバレンタインあるじゃないですか、
うんうん、
でバレンタインでその当時 その元カノがお菓子を作ってくれて、
うん、
でまあもちろんいただいたわけですよ、で中に手紙入ってるから読んでねって言われて、もうウキウキで僕はそれ受け取ってから塾行ったんですよ、
うん、
受け取ってで塾でその授業始まる前にもらってきたってみんなに自慢して、
うん、
でなんか手紙入ってるからちょっと読むけどお前らちょっと覗くなよ覗くなよみたいな、うん、見せろ見せろやめろやめろみたいな言いながら、
まあまあまあ一文字が言いまして、う
ん、まあまあ、まあ俺が読んでからあの見せたろうわぐらいの感じで手紙読んだら、なんか振られて、
なんで渡されたんじゃ、
僕チョコレートもらってそ手紙入ってウキウキじゃないですかそんな、
やば
っ、そしたらそこでなんか受験もう私もちょっと集中したいし、
うん、
ちょっと別れたいですって言ってってなって、もう周りの友達ずっと、はい、見せろ見せろってやってるけど僕だけもなんかもう固まっちゃった、うん、でまあ二人だけの秘密やから
めっちゃ
ショック
があってめっちゃショックが
びっくりしちゃってその日の授業何も入ってこなかった、
そりゃそうやわ、
それやばい、
本当にこんな苦いチョコ食った初めてでしたね、
そう
ビターやな、
すごかった
っすよ、ビターですね、だ
いぶ
あの元カノの名前は未だに忘れないですね、
ちなみになんてこな、
ももかです
ももかちゃんです。
ももかに振られたあの思い出は今でも。
苦。
そっから道がおかしくなったの？
あ、なるほどね。
でもそう、いやおかしくなったっていうか。でも結構その時の失恋はでかくて本当に。なんかもう彼女作ったら傷ついちゃうみたいなのがベースにできたから、高校入ってもそんなにその恋愛にはなんか時間を使わなかったんですけど。でもなんか
恋愛にはね。
そうですね、結構もう友達と遊んだりすることないんすか？
さすがスルースキル持ってる。
いや、これでも一応僕、ね、あの
綺麗にスルーされたね、今
スポーツやってたし進学校やったし、
あー、そこ真面目で
したね。
結構、しかも僕理系やったんですよ、大学。あ、大学じゃない、その高校で専攻してた。だからもうクラスは40人ぐらいおるうちの女子8人とか9人とかで、
少
なもう男の集まりみたいな感じだったんですよ、学生時代は。でもなんか同じ高校で彼女は1回だけできたことあるんですけど、うん、なんかこれもあんまうまくいかなくて1ヶ月ぐらいで、
まあ、
振られちゃったんですけど、
それ
もなんか
なんで振られちゃうの？
なんかそれに関してはその女の子ってグループあるじゃないですか、
うん、
そのグループでなんか1人なんか5人グループぐらいの女の子の中に僕のこと好きやった子がおったらしいんですけど、僕はそのグループの違う人と付き合ったんですよね。そしたらなんかこう揉めちゃったらしくて、
取り合いが、
はいはい、もう女子のそういうのが一番めんどくさいんすよ。
それで
経験あるんですか？
本当に
それで振られましたね。なんかちょっと友達関係がうまくいかなくてちょっとしんどいからみたいなんで振られた、
その振られた後は彼女とその彼氏を付き合った子同士の仲いいままやったんです。
いや、知る由もなしですよ。
そう、
知る由も
で、僕がそれでなんか、うん、え、なんでそれで振られなあかんねんみたいな、
う
ん、
まあ、
な
るじゃないですか。そうですよね。
そんなもん、女の子同士で揉めて多分なんか、ちょっとこう、無視されたりとかあったらしいんですよね。
はいはいはいはい、まあまあまあまあまあ、
で、なんやねんってなんか、思ってたらその1ヶ月後ぐらいに、うん、その、俺のことを好きやって言ってた子は全然違う人となんか付き合ってたんですよ。
ほう、
うん、じゃあ
超いいよ。
あれ何やった
なんで揉めてんねんって話ですよね。
まあ、よりとかも戻ることなく、そのまま終わり。なんか結構失敗してる子もですよね、恋愛は。振られてばっかりですよ、
うん、
学生時代に限ると振られてばっかり。
しかも悪くないっすね、理由が。
僕悪ないはず、はず。
怪しい。
いや、わかんないですよ、だってこういうのって。
あとくん怪しい。
恋愛はだから
何なんですかさっきから。
トゲあるから
みそぎの場なんですか。
配信で言ってたやんか。
何
なんて言
う。いや、言えんわここで。
え、なんで言えられ
ちゃう。よう言えんわ。
どんな話してたか分からんけど。
そんな悪い話してたの。
悪い話したかな。いや、まあ結構それこそ本当罪隠さない方やとは思うんで。
何、
学生時代なんかでも全然どうですかね。
何、オブラートに包んでちょっと言ってみてください。
まあ、女友達は多かったよね。
女友達、あ、でもバーとかで働いてる時
75人やったっけ。
何の話ですか。ちょっと全然違いますよ。
女友達
な、女友達75人って何ですか。
ざわざわしてるよ今。ざわざわしてるよ。
水飲んで。
あ、すごい怪我してるわ。
怪我ここに来て怪我を負うって。
急に口乾いた。
それはあれやんね、その中学と高校の必然があったから、なかなか本気の恋愛ができないってことでしょ。
まあ、本当にもう恋なんてしないなんてって感じでしたね。でも本当にそうですね。
持ってくるかしらね、渋いの。
いや、本当に本当に
渋い。
結構でもそれ今もそうかもしれない。
大学は行ってたんですか。
大学も行きました、う
ん、大学ではいなかったんですか。
この友達2人しかいなかったんですよ、大学も。
嘘でしょ。
これマジで、これほんまっすよ。
4年間
あの、うん、あ、僕大学入ったの20歳になってから上京してきて、
うん、
だからちょっと2年遅れて入ったんですよね、
うんうんうん、
で、あの一応東京来た理由もあの俳優目指してっていうことやったんで、
うん、
で自分の性格知ってるから多分大学入ってサークルとかに入ってこう仲良く友達とかが増えちゃうと多分やらないかんことやらんなっちゃうタイプなんで、
あ
と思ってちょっと関わりを作らんとこうと思ったら本当に2人しか出てなかったっていう。
あえて自制したんや、そこは。
そう、っていう風にしてます、一応。そういう体で友達ができなかったことに。
そういう体ね。
体なんだ。
実際は分かんないです。
怪しいな。4年の大学ですか。
一応さ、はい、4年の大学行ってたんですけどね、友達できなかったですね。
じゃあ恋愛はしてないってこと？
全然しなかったですね。
こじらせてるもんね。
こじらせてますね。
今もじゃあ彼女いないの？
なんか友達とおる方が楽しくって、
あ
なんかそう、
それは分かる、ちょっと
なっちゃいました。
なるほど、
分かる。
いい話聞けましたね。
こんな恋愛話で
さ、終わったらもうちょっと深掘りしよう。あとくんから話聞こう。
何でも言うよ。
ラム、ラム欲しいな。ラム欲しいです。
ありがとうございます。以上、サラのサイコロトークでした。
ありがとうございます。
東京ヒローサテライトスタジオからお送りしている初見です。本日のゲストはワンセブンライブで活躍している紅葉さん。早いものでエンディングの時間となりました。いかがでしたか？
いや、なんか思ってたよりなんかアトシがグイグイ攻めてきた。え、俺今日なんか俺、
いや、
なんかも仕返しされてるのかなって。ちょっ
といいとこそこやん。
いや、いいとこ。
いいとこ。
ちょっと今日はあのこういう場で、まあちょっと初めましての方とかももしかしたらいるかもと思って、ちょっとこうかっこつけなと思ってたんですけど、全然かっこつけできなかった
ですね。無理でした。
無理でしたね。
いつだって難しいですか。やめた方がいい
です。そうですね。だって自分で言ったのさっき。
いいですね。まあ配信来てもらったら分かる通り、本当包み隠さずね、
やったんですけど。そうね、素のままやからね。
今日はその臨片がちょっと出てしまったのかな、出たかな。
いやでもこんなグイグイしてるアト君はちょっとあの3回なんだけど、初めてレベルで。
あ、じゃあ
いろいろ頼まれてるから、こっちは事前に頼まれてる
から。なんか陰謀
や。やらなあかんなって使命感が来てるから。
じゃあ俺のっていうかアトシの一面が見れたみた
いな。いや、まあ新しい。
でもめちゃくちゃ楽しかったです。
よかったです。
まだまだ喋りたい。ありがとうございます。
ではお便りの紹介していきます、はい、ラジオネーム転生したらリスナーだったケンさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんにちは。私が最近我慢したことは同窓会です。30歳を迎え、本来なら夏に地元で中学校のクラスメートと集まる約束を卒業式で約束し、その予定でしたが、コロナの影響で中止となりました。とても残念ですが、コロナが収束し元気にみんなと再会できるのを楽しみに、現状に負けず日々頑張っていきたいと思います。皆さんの最近我慢したことも教えてください。
高
野さんあります
か？我慢してない。あ、でも僕も似たようなので言うと、本当地元が愛媛なんですけど、めっ子に会いたい気持ちをひたすらこう我慢して帰ってないですね。弟がその子供いて、まだ3歳とか、もうしかも姉妹で3歳と1歳とかなんですけど、
かわいい。
ちょっと会うのを我慢してますね。
あ、そうですね。免疫力がない子に会うとちょっと危ないですね。
ゆっくり会える日を楽しみに我慢してます。
頑張ってます。ありがとうございます。では、なんか告知とかありますか？
あ、告知、はい。
はい。
まあ、まあ、最初にもちょっとご紹介にあった通り、ワンセブンライブで、はい、毎日配信しております。そして、まだちょっとチャンネルは開設してないんですけど、近日あの YouTube のチャンネルを開設するということで、今も撮影と編集に取り組んでおりまして、まあ、ちょっと、はい、開設しましたら、あの Twitter や Instagram 等であの告知はさせていただきたいと思っておりますので、じゃあまあ、そうか、今はじゃあ Twitter と Instagram を、僕のこのフルネーム葵紅葉で検索していただいたら出てくると思いますので、そちらをチェックしていただければと思います。よろしくお願いいたします。
はい、皆さんチェックよろしくお願いします。葵紅葉で Twitter、Instagram 検索してください。
はい、わかりました。9月4週目放送いかがだったでしょうか。ぜひご意見ご感想はハッシュタグ初見ですをつけてツイートしてください。次回放送は10月の1週目10月7日の木曜日20時からです。楽しみに。
それでは最後、エンディング曲を聴いてのお別れとなります。葵紅葉さん、最後の曲紹介をよろしくお願いします。
はい、こちらのエンディング曲は123人の音楽ライバーがリモート演奏したミュージックビデオが様々なメディア NHK でも取り上げられました、ワンセブンライブの人気ライバー野田芳樹さんの楽曲 Live is Life です。
本日のゲスト蒼井光陽さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
一緒に楽しみたいやつだけこの指止まれ。右からごちゃごちゃ聞こえてきて、左でぐちぐち言われていて、逃げ込むように戦うようにスイッチ入れて話し出す。おはよう、こんにちは、今日もありがとうって言ってる間になんだったっけ。また明日もこの場所で泣いたり笑ったり迷ったり悩んだり怒ったりふざけたり、いつもいつでもラララライブイズライフ、そばにいないのに手をつないでるような気がしてる。ラララライブイズライフ、顔は見えないのに笑い声が聞こえる気がしてる。昼晩深夜明け方春夏秋冬正月クリスマス、365日24時間営業のたまり場、美容師教師ダンサー DJ バーテンダー祝神が出会ったことない。